ヨハネによる福音書第10章7節から16節。イエス・キリストの生涯その49。良い牧者。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズの今回で49回目です。今回は良い羊飼いの例え、あるいは良い牧者の例えというふうに一般に言われている箇所を取り上げます。ここでイエス様は私たちに豊かな命を与える、そんなふうに約束をしていらっしゃいます。豊かな命が与えるというのは一体どういう意味なんでしょうか。そしてそれが私たちにとってどんな祝福をもたらすのでしょうか。それを今日はご一緒に考えていきたいと思います。まず前半はいつものように今回の箇所を丁寧に見ていきます。7節、もう一度ご覧ください。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。イスラエルの羊飼いは、昼間は羊を放牧させて、自由に牧草を食べることができるように、あるいは水を飲めるようにしているわけですが、夜になりますと一箇所に羊たちを集めて、石垣を巡らした囲いの中に移動させます。これは野獣とか盗賊から羊たちを守るためなんですね。ある旅行者がアラビアで羊飼いと出会った時の体験談を読みました。日が暮れますと羊飼いは羊を囲いの中に追い込みました。そしてその入り口のところに、羊一頭が通れるくらいの隙間が空いているわけですが、その周りは高い石垣で覆ってあるわけですね。でその入り口のところに羊飼いがごろりと横になって野宿を始めたんですね。で旅行者が何をしているのかと尋ねると、羊飼いは次のように言ったそうです。自分は門である。つまり門の代わりをしているんだっていうわけです。もしも羊が外に出ようとしたり、あるいは野獣や盗賊が外から入り込もうとしたりしても、この羊飼いの上を乗り越えていかないといけないわけですね。ですから出てこようとする羊を押しとどめたり、あるいは野獣や盗賊がやってきた時には戦って追い払うことができるというわけです。今回イエス様が私たちは羊の門であるというふうにおっしゃっていますが、これは羊たちにとって門代わりの 羊飼いのような存在、これが私だよというふうにおっしゃっているということですね。次、8節です。私の前に来た者たちは盗賊であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。イエス様の前に来た者たちと書かれていますが、これは当時の宗教的な指導者のことです。彼らのほとんどはイエス様のことを救い主だと信じませんでした。それどころか、あの生まれつきの盲人を癒された人のことを前回やりましたが、共同体、ユダヤの共同体から追い出してしまいましたよね。そのように人々がイエス様を信じるのを指導者たちは邪魔をしていたわけです。しかし羊、この羊というのは神様が救おうと計画しておられる人たちのことです。この羊たちは宗教的指導者たちの妨害をものともせずにイエス様のことを救い主だと信じました。私たちも神様によって選ばれて救っていただいた羊なんですね。その羊たちにとってイエス様は羊飼いのような存在だ、門のように守ってくださる羊飼いのような存在だ、イエス様はおっしゃっているわけです。9節、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。聖書はイエス・キリストを信じることだけが私たちにとっての救いの道だと教えています。紀元30年、この年はイエス様が十字架にかかり復活をし、またペンテコステの日に天から聖霊が下ってこられた年、特別な年ですね。この紀元30年のペンテコステの日に聖霊なる神様が弟子たちの上に臨んで、それ以来私たちクリスチャンの内側に聖霊様が住んでくださるようになりました。そしてその時から教会が誕生したわけです。その日ペテロが立ち上がって、大きな物音が聞こえたもんですから、多くの人たちが様子を見に来たわけです。その人たちに向かって語りました。使徒の働き4章12節、これはアウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧ください。使徒の働き4章12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。このように書かれています。イエス様だけが救いの道なんだというわけです。そしてイエス様はこの9節で、私イエスを通って救われた人は牧草を見つけると、このようにおっしゃっていますね。夜囲いの中にいた羊たちは朝になりますとまた羊飼いに呼び出されて、放牧地へと連れて行かれるわけですね。そこでお腹いっぱいおいしい牧草を食べることができる。そのようにイエス様を通って救われた人も牧草を見つけるっていうわけですね。もちろんこれは比喩ですよ。私たちはあんまり牧草をもらってもね、嬉しくないなと、思いますけれども、これは比喩です。イエス様を信じた人は罪を許されます。そして神様との親しい関係を手に入れます。その結果、神様によって地上でも、そして次の世でも大いに祝福されるわけですね。これが牧草を見つけるっていうことが表しているものです。10節、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。このように書かれていますね。ここで命と言われています。命を得る、この命というのは永遠の命のことです。私たちはすでに生きてますからね。これは 神様が与えてくださる永遠の命のことです。人が救われると永遠の命が与えられます。これ引用はしてませんが、ヨハネの福音書3章15節から16節に書かれています。3章の15節から16節にイエス様を通して救われた人に永遠の命が与えられるっていうことが約束されています。でもこの永遠の命が与えられるというのは永遠に存在し続けるという意味ではありません。一度生まれた人間の魂というのはクリスチャンであろうがなかろうが永遠に存在し続けます。問題はどんな状態で永遠の時を過ごすのかということなんですね。イエス様は永遠の命について次のように定義していらっしゃいます。これも引用してあります。ヨハネ 17-3 ヨハネ 17-3 永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命っていうのは父なる神様イエス様を知ることだと、そのようにおっしゃっているわけです。ユダヤの文化でこの知るという単語なんですが、これは単に情報を知っているという意味ではありません。体験的な知識を得るということを指しているわけですね。ですから父なる神様やイエス様のことを知るというのはただ単に天には神という方がいるらしいと、でまた子なる神がね人間として地上に2000年ぐらい前に来られたと、でイエスという名前だったらしいっていう、その情報として知識としてただ単に知ってるっていうことじゃなくて、神様やイエス様を知ってるっていうのは神様やイエス様と親しい関係になっている、仲良しになってその関係を楽しんでいるという意味なんです。永遠の命というのは神様と仲良くなって神様と親しくお交わりをしている、そういう状態になるっていうことなんですね。聖書が約束している救いというのはお金が儲かることではありません。病気が治ることでもありません。社会的に成功することでもありません。まあ、結果的にそうなることはあったとしてもそれが救いなわけではないんですね。救いとは神様との関係回復なんです。しかもイエス様はその命を豊かに得るというふうにおっしゃっていますね。ちょっとした知り合いになる程度じゃなくてかなり親しくなるっていうことです。しかも日に日にその関係は親密になっていきます。全知全能であり愛にあふれていらっしゃるのが聖書が教える神様ですね。何でも知っていて何でもすることができる。そしてその神様がこの私をこよなく愛してくださっている、そういう神様と仲良しなんですね。私たちはだとしたらもう何も怖くないですよね。何でもすることができて何でも知っている神様が敵じゃなくて味方なんですから、何があっても何がなくても私たちの人生は大丈夫なのです。これが聖書の教える救いであり、イエス様はそれを羊たち、つまり私たちに与えるために来たんだよとおっしゃっています。そして11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます。良い牧者であるイエス様は私たち羊のために何をしてくださるんでしょうか。イエス様は自分は命を捨てる、羊たちのために命を捨てるとおっしゃっています。これはこの時から数えて約半年後にやってくる十字架のことを指しています。イエス様が十字架にかかって亡くなることです。 人が神様と良い関係になるためには罪の問題が解決していなければなりません。罪というのは神様の存在や素晴らしさを否定したり、ねびいたりすること。また、神様に従わない、神様の御心に逆らうことです。これが罪です。聖書の神様は先ほど申し上げた通り、愛に満ち溢れていらっしゃいますが、同時に完全に清い正義の神様なんですね。ですから罪は必ず裁かれなければなりません。罪をほったらかしのまま見逃したのでは神様の正義が成り立たないわけです。罪のあるままで人間は神様と親しく交わることはできません。それは不可能なのです。そこで罪を一度も犯したことがない神の御子、神様が人となって来られたイエス様が私たちの身代わりとして罪の罰を受けてくださいました。父なる神様からのその罪の罰、呪いを全部お一人が引き受けてくださったわけです。それによって私たちの罪は許されて、私たちが神様から拒絶されたり罰を与えられたりすることはなくなったんです。私たちの側ですべきことは、罪が許され神様との関係を回復するために私たちがしなければならないことは、何かの償いをすることではないのです。何か立派な行いをして、こんなに神様、私は立派な生き方をしているからご褒美として救ってくださいっていうことではない。私たちにできることは、イエス様がこの私の罪を許すために十字架にかかって死なれたんだということ、そして葬られたけれども3日目に復活されたんだということ、この十字架と復活を信じるだけなんです。それによって私たちの罪は許されて、私たちは神様と関係を回復し、それどころかただ単に許されたというだけじゃなくて、大変な仲良しにしていただく、何しろ私たちは神様の子供にしていただくという祝福を与えられるわけですね。次です。12節と13節。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。まあ、イエス様は自分は良い羊飼いだから命がけで、羊たちを守るよとおっしゃったんですが、雇い人はそうじゃないと。自分の身かわいいので、野獣がやってきたりすると逃げちゃうよと、羊をほったらかしにして逃げてしまうということをおっしゃっています。この牧者でない雇い人というのは、8節でイエス様が私の前に来た者たちとおっしゃっている人たちのことです。つまり多くの宗教的指導者たちのことなんですね。パリサイ人とか律法学者とか祭司階級の人たちとか、そういった宗教的また政治的なリーダーたちのことです。旧約聖書に登場する預言者エゼキエル、この人はバビロンによってイスラエルの国が攻撃を受けて、最終的には滅ぼされてしまうんですが、何回かに分けてたくさんの国民が、バビロンの都に連れて行かれるっていう事件が起こりました。これをバビロン捕囚っていうふうに言うんですけれども、このエゼキエルは割と早い時期にバビロンの都に連れて行かれてしまった若者なんです。そしてバビロンで預言活動をしました。神様はこのエゼキエルを通して当時の政治的宗教的指導者たちについて次のように糾弾していらっしゃいます。これもちょっと長いのですが引用してありますのでご覧ください。エゼキエル書34章の3節から5節、エゼキエル 34の3から5。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを解放せず、追いやられたものを連れ戻さず、失われたものを探さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となった。こうして彼らは散らされた。なぜバビロン捕囚という悲しむべき出来事が神の民であるイスラエルで起こったのか。それは指導者たちが国民を正しく導かなかったからだと。エゼキエル書では、だから神様自らがイスラエルの牧者として人々を探し出して導くとおっしゃっているわけですね。イエス様は福音書の時代の指導者たちも、エゼキエル時代の指導者たちと同じように羊たち、国民に対して無責任だとおっしゃっています。そして神の御子であるイエス様が羊たちを導き養う良い羊飼いとなってくださるわけです。次が14節と15節です。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。先ほど夜になると、イスラエルの羊飼いたちは羊を一箇所に集めると、こう囲いの中に入れるというふうに申し上げましたけれども、これいろんな羊飼いたちが同じ場所を使うんです。つまり複数の群れが同じ囲いの中に入っているっていう状況が結構あるんだそうなんですね。そうするとどの羊がどの羊飼いに属するか、私たち日本人としては分かんなくなるんじゃないかというふうに思います。しかし朝になって羊飼いがそれぞれ呼びかけると、自分たちの羊がその羊飼いについていくんだそうです。つまりここでイエス様がおっしゃっている通り、羊は羊飼いの声を聞き分けるんですね。イエス様を信じる者たちは羊飼いの声を聞き分ける羊と同じように、イエス様の声と偽物の指導者や悪魔たちの声を聞き分けることができるわけです。16節。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのです。ここでイエス様は他の羊たちもいるというふうにおっしゃっていますね。イエス様の囲いに属さない、イエス様の群れに属していない他の羊たちもいて、それらも導かなければならないとおっしゃいました。ここで言われている他の羊とは誰のことでしょうか。それはその時までにイエス様を救い主だと信じて救われていた羊以外の羊、つまり人たちっていうことです。この囲いに属する羊っていうのが、すでにイエス様を救い主だと信じて救われた人たちですね。それに属さない羊っていうのは、まだイエス様を救い主だと信じていない人たちです。大きく分けると3種類に分けることができると思います。まずはイエス様を信じるか信じないか態度を明確にしていない人、どっちつかずの人ですね。敵対はしてないけど、でもまだ信じてないっていうユダヤ人。2つ目は敵対している人たちです。明確にイエス様を拒否している人たち、その中にはパリサイ人、律法学者、祭司階級に属する多くの人たちが含まれています。そして3番目は1番2番の人たちよりもさらに遠くにいる羊たち、つまり異邦人のことです。ユダヤ人以外の人たちのことですね。私たち日本人も 遠くにいた異邦人です。その中から私たちはイエス様によって探し出されて導かれて救いをいただいたんですね。私たちが救われたっていうのは、これはイエス様が私たちを探し出してくださったっていうことなのです。そしてすでに囲いの中にいた羊と外の羊たち、この群れが一つになると、そして私がその全員の一人の牧者になるんだとイエス様はおっしゃいました。この一つの群れっていうのは教会のことです。教会、紀元30年にペンテコステの日に教会は誕生するのですが、最初はみんなユダヤ人だけで構成されていました。クリスチャンは当時まだユダヤ人しかいなかったんですね。ところがそこにやがて次々と異邦人も加わっていくようになりました。そして全世界で伝道が今熱心に行われています。イスラエルからすると、もう大陸の端の先の小さな島国である極東と呼ばれるね、ファーイーストと言われるこの日本にもイエス様の福音のメッセージは届けられて、私たちもその教会の一員、一つの群れに加えられたわけですね。こうして教会はユダヤ人と異邦人、二つのものが一つとなる、そういう存在になりました。そのことがエペソ人への手紙2章18節から19節に書いてあります。エペソ2の18から19、イエス様が十字架にかかった結果どうなったかということがここに書かれているんです。このキリストを通して私たち二つのもの、これはユダヤ人と異邦人のことをこの手紙の中では指しています。私たちユダヤ人と異邦人が一つの御霊によって道に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たち、これユダヤ人のことです、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。それぞれ国籍はみんな違う、民族もみんな違う。その中でユダヤ人は神の民、神に選ばれた民と呼ばれていて、それ以外の人たちはそうじゃなかったわけですが、しかしイエス・キリストが十字架にかかり救いの道を開いてくださった時、それを信じた私たちはユダヤ人であろうがなかろうが同じ一つの民になった。そして同じ国の国民、つまり神の国の国民になった、神の家族に加えていただいたというわけですね。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、イエス様が約束していらっしゃるこの豊かな命、豊かな命を味わおう、味わい尽くそうっていうのがここから私たちが学ぶことです。そのために3つのことを申し上げます。1つ目、神様との交わりを求めていきましょうということです。神様との交わり、これを私たちは求めていこうということです。先ほど申し上げました、救いとは神様との関係回復、父なる神、子なるイエス様、そして聖霊なる神様、三位一体の神様との交わりの回復です。そして全知全能の神様、私たちのことが大好きで大好きで本当の幸せへと導きたいと強く願っておられる、その神様と深い交わり、関係を持っている、このことが私たちにとっての幸せの源なのです。私たちはいつの間にか神様との交わり以外の幸せの種っていうのを探し求めてこなかったでしょうか。明治大学文学部の教授で諸富義彦という先生がいらっしゃるんですが、この人が次のようなことをおっしゃっています。物が少なかった昔と比べて今の日本、今の世界っていうのははるかに豊かになったはずであると。 なのに慢性的に私たちは欲求不満だと。あれも足りない、これも足りない、もっとこれがあったら、ね、もっとブランド品がいっぱいあったら、もっとお金があったら、もっと広い家に住めたら、もっとかっこいい車に乗れていたら、あれも足りない、これも足りないっていうふうに慢性的に欲求不満だとおっしゃっているわけです。それはなぜかというと、現代人が幸福主義にとらわれているからじゃないかっていうんです。幸福主義、幸福主義というのは諸富先生によると、誰もが自分の幸福を求めるものだし、また当然そうしてよいのだという考えのこと。で、その幸福ってどっから来るか。幸福主義によると、その幸福とは自分の欲望が満足されることなんです。自分の欲望が満足されることこそ幸せで、人はそれを求めていいんだっていう考え方、これが幸福主義と呼ばれているものです。幸福主義にとらわれた人は、たとえ一つの欲求が満たされても、次々と欲求がエスカレートしていくんですね。毎回毎回満たされていると当たり前になって、これじゃ足りない、まだ自分は幸せじゃないということで、新たな幸せを求めて別の欲求を満たしたいっていう気持ちが湧き上がってくる。こうして延々と欲求不満が続くことになるんだと諸富先生は指摘していらっしゃるわけなんです。何かが足りないっていう渇望を覚えることになります。神様の願いは、私たちが欲望を満たすことによって幸せになるという世界ではなくて、神様との交わりそのものに喜び、平安、感動、希望などを見出して、何があっても何がなくても幸せでいられること。欲望が叶うこと素晴らしい、でも叶わなくても嬉しいっていう、そういう何があろうがなかろうが、どんな状況であろうが常に幸せでいられる、そういう本当の幸福を手に入れてほしい。そのために神様と交わりがあるということ、このことそのものを喜べる、楽しめる、そういう私たちであってほしいというのが神様の願いなのです。使徒パウロはそのような人でした。ピリピ人への手紙4章12節から13節。これも引用してあるのでご覧ください。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。もう少し年が若ければ、早く大人になれればとかね、あの時ああいう決断していればとかね、もうちょっとお金があったらとかね、自分にこういう資格があればとか、足りないところを見つけようと思えばいくらでも出てきますけれど、いやもちろん目指していいんですよ、目指していいのです。でもそれが達成されたから幸せなんじゃなくて、まだ達成されていない、今もうすでに幸せだからもっと幸せになれるっていう、そういう幸福感を神様は私たちに与えてくださっているわけですね。私たちもそうありたいと思います。パウロのようにありたいと思います。どんな状況でも喜ぶことができる、どんな状況でもハッピーでいられることができる、神様との交わりそのものにもっともっと喜びを見出せるように、聖霊なる神様、どうぞそれを実現させてくださいと私たちは祈りたいと思います。というわけで、まずは神様との交わり、これを求めていこうということです。二つ目は神様の声を聞き分けようということですね。神の声を聞き分けよう。イエス様は羊が自分の羊飼いの声を聞き分けることができるように、イエス様を信じる者はイエス様を知っていて、イエス様の声を聞き分けることができると今回の箇所でおっしゃっています。 そしてイエス様の声に従って導かれていくときに、私たちは永遠の命を、永遠の命の祝福を豊かに豊かに体験することができるわけですね。羊飼いはちゃんと羊たちを、おいしい牧草が生えている牧場に連れて行ってくれます。喉が渇いた時に水が飲めるように水場に導いてくれますね。でもその羊が羊飼いの指示を無視してしまうと大変なことになるわけです。イエス様の声を聞いてこれに従うこと、これが永遠の命を豊かに味わうことができる秘訣なわけです。そしてイエス様はその導きの声をあなた方は聞き分けることができるよと約束していらっしゃるわけです。現在神様はさまざまな方法で私たちに語りかけ導きを与えてくださいます。例えば幻や天使を通して、昔の預言者たちがね、時々幻を見せられたり天使から声をかけられたりして神様の御心を聞いたように、私たちも、現代の私たちも時々幻や天使を通して語られるということはあるようですね。あるいは幻や天使っていうんじゃないんですけど、神が語られたと感じるほどの強烈な印象がドンと心の中に響いてくる、これをしなさいとかね、それはやめなさいっていうような、そういう強い導き、促しっていうものを感じる、そういうやり方で神様が語られるっていうことがあります。あるいはある考えについて、神様こういうふうにしてよろしいでしょうかとか、あるいは神様こういうふうにするのがあなたの望んでらっしゃることですかってお祈りしていると、表面的には心がいろいろ不安だったりざわついたりしていても、心の奥深いところで平安を感じることがあるんです。それでいいよというような、この道で間違いないよっていうような、静かな平安っていうものを感じる時があります。神様はそのようにして私たちに道を示してくださるっていうことがあるわけなんですね。あるいは誰かの言葉が心に響いてくることがあるんです。何気なく誰かが語った言葉がすごく心に響いてくる、そういう形でね、神様が私たちを導くこともあるわけなんです。時にその人はクリスチャンでない場合もあったりします。あるいは聖書を読んでて、聖書の一節、もう何度も読んでいる聖書の節なんだけど、その言葉が目に飛び込んでくるなんていう形で神様が御心を示される、導きをなさるっていうこともあります。そのようにして今も神様は私たちに語りかけてくださり、私たちを導いてくださるんです。そしてその私の声をあなたたちは聞くことができる、聞き分けることができるよと、悪いものの声とね、私の声をちゃんと聞き分けることができるよと約束していらっしゃいます。ただ今も多くの人がオレオレ詐欺に引っかかっているという事実を忘れてはなりません。この電話の相手は絶対息子だと間違いないと思っても、もしかしたらそれは詐欺師なのかもしれないわけです。悪魔は人間の詐欺師以上に悪辣です。悪賢いんですね。また牧師とか宣教師のような霊的指導者であったとしても間違いを犯すことがあるのです。私を見ていればよくわかると思いますけれどもですから私たちはイエス様の声を聞き間違えないように、いつも雑音が入ってるっていうことを意識してないといけないわけですね。神様の御心から目をそらそうとする力が働いているっていうことも同時に心に留めておく必要があるのです。幻を見たからといって、強烈にね、聖書の言葉が目に飛び込んできたからといって、それが必ずしも神の御心とは限らないわけです。じゃあどうしたらいいんでしょうか。まずは祈ることですね。私たちがイエス様の語りかけを聞き分けることができるというのは神様の約束、イエス様の約束です。そして神様の御心にかなう祈りは絶対叶えられるっていうのも 聖書の約束ですね。ですからその約束を持ち出して、神様、このようにあなたの声を私たち羊は聞き分けることができると約束されています。だから聞き分ける霊的な耳、見分ける霊的な目をどうぞ与えてくださって、あなたの御心を間違いなく私が受け取ることができるように、今日もこの瞬間もお守りください、お導きください、そんなふうにお祈りをするということですね。そしてもう一つは聖書に親しむことです。聖書というのは約40人の聖書記者たちが長い時間をかけて作り上げていった書物です。しかし聖霊なる神様がその成立の過程で働いてくださいました。間違いなく神様の御心が記されるように導かれたんです。これを聖書の霊感というふうに専門的には言います。ですから本質的には聖書というのは神様の言葉であると、神様からのメッセージであるということが言えるわけです。どんなに神が語られたと思えるような強烈な印象が心に浮かんだとしても、幻や天使を見たりしたとしても、あるいはどんなに有名な牧師が語った言葉であったとしても、あるいは聖書の一部、その一部が目に飛び込んでくるような体験をしたとしても、聖書全体のメッセージに反するもの、その文脈に反するものは神様からの語りかけではありません。ですから私たちは聖書に親しんで聖書のメッセージを心に蓄えていく必要があるわけです。神様はたとえ幻を見せたとしても、誰かの言葉を通して導こうとされたとしても、最終的には聖書の言葉を用いて私たちに確信を与えてくださるわけですね。というわけで祈りと聖書、これを私たちは用いてイエス様の声を聞き分けていきましょう。そしてその結果として豊かな永遠の命の祝福を味わっていきたいと思います。そして3つ目、神様の熱心さ、この神の熱心に対して感謝を捧げること。イエス様はご自分の羊たちが永遠の命を手に入れる、その祝福を手に入れるためにご自分の命を差し出してくださいました。命を懸けても惜しくないと思われるほどに、私に、そして皆さんに永遠の命を与えたいと強く強く願っておられるということですね。またご自分を信じたユダヤ人だけでなく、まだ信じていないユダヤ人、それどころか敵対しているユダヤ人、さらには神の民ではない異邦人までもご自分の羊として囲いの中に招こうとしてくださっています。イエス様は諦めの悪いしつこいしつこい羊飼いなんです。100匹の羊がいてたった1匹いなくなっても別にいいやと諦めてしまうのではなく、見つかるまでしつこく探し回る羊飼い、これがイエス様なんです。イエス様は皆さんが失われることを決して望んでおられません。皆さんを取り戻して皆さんに豊かな命を与えることをしつこいまでに熱心に願ってくださいました。だから私たちは今ここにいるんです。イエス様によって探し出されて、熱心に熱心に導いてくださって、私たちはイエス様を信じたんです。ですから私たちはイエス様に対してもう遠慮することはできません。イエス様の側ではもう熱烈に私たちに永遠の命を与えたいって願ってらっしゃるわけです。私たちを熱心に愛し、熱心に幸せにしようとしてくださっています。十字架によって全ての条件を整えてくださっています。ですからもうちょっと聖書を勉強してからとか、もう少しマシな人間になってからこの永遠の命を受け取りますっていうんじゃなくて、今このままの状態で私たちはそれを受け取っていきたいと思います。そしてそれを最もよく表すことができる行動は感謝することなのです。すでに私たちは豊かです。 そしてこれからもさらにさらに豊かになっていくことができます。そのことを信じて感謝を捧げていくのです。私を救ってくださり、永遠の命を与えてくださり、ありがとうございます。そしてそれが救われた時で終わりではなく、日々豊かに豊かに増し加えられていくこと、あなたとの関係がさらに深まって、何があろうがなかろうが幸せっていう、そういう幸福感を私たちは手にすることができると約束されていること、そのことを感謝します。私たちはこの1週間感謝をいっぱい捧げていきたいですね。お祈りしましょう。天の神様、今日のメッセージを通して、あなたが私たちをこよなく愛しておられることを知り、心から感謝します。私たちがこの1週間もあなたが用意してくださるこの永遠の命の祝福を、つまりあなたとの深い交わりをたくさん味わうことができますよう、お導きください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。